記事にできない金融裏話、
進言したりしてですね、
つまりあれですね、いじめられたんですね。
いじめられたっていうかですね、
邪魔されました。
いやもう余計なことするな、もう言われたこともありますし
橋本拓則が語ります。皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えいたします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏真っ盛り、
暑いですね。
暑いですね。暑い中、はい、本当に地方へのご出張お疲れ様です。
もうまたね、この間群馬にちょっと行ったんですよ。
はい。
で、群馬でですね、鳥平って言うんですけど、
はい、
登山の登るって登ですね、で利益の利に平っていう字で鳥平って言うんですけど、
はい、
鶏飯を食べたんですね、
はい、
鶏のですね、鶏のこの胸肉のですね、胸肉がご飯の上に乗っていて、
はい、
この薄いタレがこれかかっている、まあ、素朴だけどこれちょっと美味しいなっていうあのご飯だったんですけど、弁当だったんですけど、
はい、
これがですねなかなか面白くて、あの群馬の方々のソウルフードなんですよ、
はい。群馬だったら誰もが
知ってる。誰もが知ってます。誰もが知ってます。で、なんで誰もが知ってるんだろうと思ったら、
はい、
なんかね、運動会とかにも出るらしいんですよ。
仕出し弁当。
仕出し弁当として。まあそれは、まあ確かにそういうのあるのかなって思うんですけど、
馴染みがあるんですね。
聞いてみるとですね、はい、結構すごくて、例えばその朝雨が降っていて、運動会が中止だと。で、300個。弁当をこれ注文してたってなってもですね、
はい、
当日キャンセルが可能なんですね。
キャンセル料も発生せず、
発生しない、発生しない。
まあ、
でそれはなんでそんなことができるんだっていうと、
はい、
あの各地にこの販売所があって、売り切る力があるんですね。なので当日キャンセルってことを売りにして、もともとはですね、東京のその北千住の方でどうも発祥したようなんですよ、
はい、
群馬の方は知ってるけど、群馬の以外の方はほぼ知らないみたいな、鶏飯っていうのがありまして、
まさにソウルフードですね。
これ竹と松っていうのがあってですね、
はい、
竹の方はこれ胸肉、松の方はこれもも肉なんですけど、はい、私はあの竹がまあスタンダードで、皆さんね竹を食べられるらしいんですよ。
あ、そうなんですね。竹と松が、
竹と松が一応あると。で、1時間になんか約8000食作ってですね、年間ですね400万食を売り切ると。
うわ、
すごい、これはすごいなと思う。
鶏平400万食、特に群馬の皆さんが召し上がってるっていう、
群馬で食べてるみんな
ことなんですね、
はい、もう弁当を食べるためになんか町内会でみんな集まってきたりとか、これは普通にあるらしいです。高崎駅でもなんか、駅の構内で売ってるらしいので、
はい、
お立ち寄りの方はですね、ぜひご購入ください。
ぜひね、召し上がってみてください。お近くに行かれた時には、
はい、
今回もとっておきの、お土産話ありがとうございます、はい、さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは RCG 代表の天間幸夫さんです。
はい、あの RCG っていうのはまだ後ほどあのプロフィールのご紹介等あると思うんですが、
はい、
ですね、銀行の、まあ、ちょっとまあこれもまたあの支店のコーナーでお話しますけど、地域商社っていうですね、
はい、
地元の産品をまあ売っていくような会社を今銀行がどんどんどんどん立ち上げてるんですけど、それをあの後ろから支えて、地域の資源をですね掘り起こしてですね、域外に、あるいは海外にもこれ売っていこうと。で、それによって、地域活性化をですね応援していこうっていうですね、面白いこれ取り組みをしている会社なんですね。
地域発、国内外にどんどん展開していくっていう。
もともと天馬さん自身が地方銀行出身なので、
はい、
そのあたりでですね、地域金融機関と連携してっていうですね座組ができる。これかなりですね改革の、あの先駆者ということで、私も注目している方です。
面白い取り組みされてらっしゃるんですね。
そうなんです。
後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
地銀が展開する地域商社とは。
今地域商社というキーワードが出てきましたけれども、あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、これどういうことなんでしょうか。
地域商社っていうのは各ですね、都道府県に特化しているその地元 その会社でですね、
はい、
で銀行だけの資本じゃないんですよ、うん、地元の、いろんな経済団体とかの資本も入ってたりする、これ会社なんですけど、
はい、
何をやる会社なのかっていうと、本当字の通りで地域の商社なんですね。地域版 の、その総合商社みたいなのをイメージしていただければいいんですけれども、
例えばどういうことをやるんでしょう、
地元の特産品を売ったりとかですね、あるいは、農産物を作ったりとか、あるいはブランディングしたりだとか、そういうのもですね、その仕掛けをですね、商社のようにこれやっていく会社なんですよ。で、今日お呼びするゲスト の天馬さんもですね、天馬幸雄さんも、もともと北海道銀行が、この関与して、出資している、地域商社の社長をやられていて、
はい、
そこで才覚を、この開花させたということなんですね。で、この地銀が、北海道銀行だけじゃなくてですね、はい、いろんな地銀が地域商社っていうのを設立しているということなんですが、銀行とその商社って、なんか全然違うようなイメージありますよね。
そうですね。う
ん、で、これ、それ確かにおっしゃるとその通りなんですね。浜田さんのご見解の通りなんですけど、もともとその銀行っていうのは、他業禁止。戦前にですね、産業構造を支配しちゃったみたいな、この銀行の財閥がみたいなことがあったんで、他業をやっちゃいけないっていうふうに戦後、かなりこれ規制がですね、厳しく運用されたんですね。
はい、
なので、一つのポイントになったのは、1975年に、当時の大蔵省の通達なんですけど、銀行にその従属する業務、もともと銀行のバックオフィスとか、銀行の業務だよねと。あと、例えば、銀行に付随する業務、例えばその消費者ローンの保証業務とかですね、保証の受託とか、あとですね、その銀行のその周辺業務、周辺業務っていうと、機能的には、近しい業務。だけど、金融機関の本体業務じゃないよねって言われるような付随業務ですね。例えばリースとか、
はい、
コンサルティングとかですね。そういうのが、1975年あたりから徐々に、認められた、出したんですね。で、さらにこれがですね、どんどん広がっていって、
はい、
じゃあ、証券会社ってあるじゃないですか。証券子会社、
はい。
銀行系の証券子会社ってありますよね。で、それがですね、1998年以降、こういう証券会社も、じゃあ持っていいよっていうふうになってったんです。で、さらにそれがまた広がってって、2008年頃からですね、街づくりを対象にした、そういう地域活性化事業会社みたいなものもですね、投資していいよとかですね、だんだんそうやって広がってって、で、またさらに大きく変わったのが、2016年ですね。これ2016年には、フィンテックって今言葉がありますよね。ファイナンスの金融とテックのこのテクノロジーをですね、融合させて、いろんなこの最先端のテクノロジー技術で金融をアップデートしていこうっていう、このフィンテック会社っていうのができたんですよ。
はい、
これも持っていいよっていうのが2016年にできたんですね。
そもそもこの地方活性化の中核として期待されるようになってきた、この背景はどういうことがあるんでしょうか。
そこ大事なポイントでした、
はい、
やっぱりですね、今日本の人口がね、80万人以上減り始めたってなってると思うんですけど、これピークアウトしてるのは2008年なんですね。つまり他業禁止、銀行の他の業務やっちゃいけないよっていうのは、やっぱりですね、そのベースは人口増加社会、戦後ずーっと人口が増加していくよねと、それを前提にしている中で、銀行がそんなね、ビジネスを支配するようなことやっちゃいかんみたいな、そういうモードできたんですよ、ずっと。
高度経済成長期の中では。
そうです。ところがですね、人口減少が進んでいく地域において、そもそもリスクを取る事業会社が地域に参入していくだろうかと、現れないよね、ということが2008年以降、だんだんその問題意識が色濃くなっていって、でですね、2016年にフィンテックの子会社いいよと。で、さらにですね、ちょっとあやふやだったんですけど、2019年のあたりから、地域商社もですね、明確にこれ持っていいですよということが監督指針で、金融庁のこれ監督指針で、明示されたということなんですね。で、この2021年ですね、ここに銀行法が改正されてですね、銀行業高度化等会社っていうふうにこれ言われる、なったんですよ。ちょっと難しいんですけど、漢字ばっかりなんですけど、銀行業ですね、高度化等会社っていうんですけど、これ一括りで言うんですけど、この中に、こういうこの概念が出てですね、他にもいろんな会社これ作っていいよっていうのが出てきたんです。
実際この地方銀行などによる地域商社への出資の事例って増えてきてるんですか？
もちろん地域商社も増えてるし、地域商社だけじゃなくて、もう昨今ではですね、人材の派遣会社だとか、 人材紹介会社だとか EC サイトの運営する会社だとか、まあ、これはもちろん地域商社じゃないですよ、
はい、
地域商社以外でもいろんな、これ銀行業じゃないよねっていう会社がやっぱり持っていいよねと、やっぱりそれは、地域の活性化のためには必要だよねということで、地域商社のみならず他のそういう会社も今増えてきてると、投資公会社も増えてきてるし、
ビジネスの形態広がってますね、うん、
で一方ですね、
はい、
この銀行業以外の会社を作っていくことによって、
はい、
あの地域のこの活性化をですね、目指すっていうのはこれはまあいい話だと思うんですよ、
はい、
一方で銀行も銀行でとっちらかっちゃうっていうかですね、どんどんどんどんこのいろんな銀行以外の全くかけ離れた会社ができていくと、銀行がそもそもどう変わっていくかっていうこともですね、
はい、
問題意識持たなきゃいけないと思うんですよね。
課題も出てきそうですね。
おっしゃる通りで、最近あの浜田さん、あの銀行がですね、
はい、
なんとかフィナンシャルグループとか、なんとかホールディングスってい う名前が増えてきたと思いませんか。
ホールディングス化されてきてますよね。
そうです。持ち株会社化が進んでるんですね、
はい、
つまりそれはいろんな銀行工業以外の子会社をその持ち株会社の中で持っていくと、そういうような経営にシフトしてるんですね、
はい、
なので、一昔前は銀行の頭取が一番偉いと、だけども今は持ち株会社のトップがこれ、まあ、CEO になりますよね、でこの人が資源配分を銀行以外の地域商社も含めて人材派遣会社だとかそういう、エネルギー会社もあったりするんですね、こういうところにその資源配分をどうしていくのかと、トータルのホールディングスの経営をしていくっていう概念を持たなきゃいけないんですよ、経営者が。銀行だけ経営しててもダメなんですね。この地域商社以外も地域の活性化のためにいろんな子会社が増えていく、これはすごくいいことだと思うんですけど、一方で銀行の経営っていうものも変わっていくし、人の採用求める資質っていう、あるいは人材の開発だとか育成、これもどんどん変わっていくと、
独自のカラーも出していかない
といけ
ない
です
よね。
はい、そういうことです。
今回のテーマは地銀が展開する地域商社とはについて橋本さんに解説いただきました。この後はゲスト天間幸雄さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストはRCG 代表の天間幸雄さんです。天間さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに天間さんをご紹介いたします。天間幸雄さん、1972年青森県のお生まれです。日本大学農獣医学部をご卒業後、故郷の道の駅銀行に入行されました。2015年北海道銀行在職中に校内ベンチャーとして北海道総合商事を設立されました。ご自身の持つ知見をもとにロシアをはじめとする海外展開事業を推進されました。2020年4月に株式会社 RCG を創業、全国の地域金融機関とのネットワーク連携によって地域企業の生産性向上や国内外への販路拡大サポートに取り組まれまして、地域における持続可能な事業モデルの構築、地域間の連携に基づく地域創生を推進しています。2022年から全国37の金融機関、152の自治体と連携しまして、企業版ふるさと納税による寄付を企業に呼びかけて、寄付企業の企業価値向上をサポートする取り組みを開始されているということです。今プロフィールご紹介しただけでもいろいろ伺いたいことが出てまいりましたけれども、
本当ですよね。いやもうね、私の知る限りこの銀行をはみ出してですね、
はい、
いや本当に革命人みたいなのがまさに天間さんだなというふうに思うんですけど、ちょっと天間さん、一番最初道の駅銀行、はい、青森ご出身で、
ええ、
道の駅銀行に入行されたと。
その当時、まあ、大学卒業という時期が平成7年、はいはい、1995年という時期で、ま
あ、
就職氷河期の時代だったんですね。
なるほど。
で、まあ、本当は東京 の, あの
かっこいいところに
商社とかですね、入りたかったんですけども、
ど、
まああの地元青森、まあ、長男っていうこともあって、じゃあ青森に帰ろうかと思った時に、まあ、警察だとかあるいはその、青森県庁だとかですね、まあ、そういったその公務員になった方が一番安定してるだろうと、まあ、こう思って、まあ、青森の就職を、まあ、ちょっとこう考えていたんですね。
道の駅銀行に入ってと、
そうですね、あの、まあ、安定してるということで。
銀行員時代どうだったんですか。
本当は3時に 銀行がシャッター閉まるんで、はい、まあ、それで仕事終わるだろうと思ってまあ入ったんですけれども、はいはい、入行してからですね、まあ本当に夜遅くまで残業することが多くて、いやちょっとあの話と違うなというようなこともありましたね。
不良債権処理で大変な時期だったんじゃないですか。
そうなんです。実はまあ地方 の、はい、あの経済というのはあの非常にこうその当時から疲弊しておりまして、あの私融資担当からまあスタートしたんですけれども、はい、債権回収の事務をですね、やってきたっていうのがまあ最初 の、 あの銀行員の
大仕事ですね。それでも海外志望だったんですか、当時から。なんかその海外に、海外で仕事したいなとかですね。
あ、そういうの全然考えてなかったんです。
なかったんですね。じゃあもうひたすら、
ひたすらもうあの地元企業の、はい、まあ、融資あるいはその返済とか、まあ、そういったところにこう取り組む、
なるほど、
銀行員だったんですけど、うん、まあある一定の時期にその本部の審査部というところに、はい、まあ、転勤になりまして、はい、いわゆるその自己査定とかですね、はい、まあ、そういったその事業の評価をですね、うん、まあ、企業の評価をして引き当て償却をするという部署に配属になって、うん、はい、金融検査マニュアルに沿った、はい、あの
対応しなきゃいけない、
対応して、で、まあ、監査法人だとか、まあまあ、そういったその方々とですね、企業にの評価
か、
あの
どう見るか、
どう見るかですね、うん、正常先なのか要注意先なのかというところを判別する作業をしていたと、はい、まあ、その時にあのたまたまそのみちのく銀行というのは、現地法人が香港とロシアにあったんですね、はい、でその香港とそれから、ロシアの債権自体も評価しなきゃいけないということで、まあ、それが英語できたりするわけですよ、はいはい、あの財務諸表、
はい、
でそれをそのいわゆるアジャストして、国際会計基準に、
まあ、直して、
直して、うん、でそれをこう、まあ、格付けというか、まあ、実行査定をしなきゃいけないという担当もやらされたということ、
ね、あ、そこが海外との接点だったんですね、
まあ、一部ですね、
一部です、
ね、一部ですけども、
なるほど、
みちのく銀行の経営者の方から、ロシアに支店を出すんでちょっとその審査の方もやってくれないかということで、はい、ロシアに出張するようになったというのがロシアに行く、
そうだったんです、ね、
最初のきっかけになってきたんですね、はいはいは
い
は
い、このあたりで海外の事業面白いなというのが出てきたんですか。
あのロシア とりわけその、オイルマネーを背景にですね、はい、あのどんどんどんどん成長していくのがこう日々こう肌で感じるので、うん、まあ、結構面白かったかなと。
なるほど。それで北海道銀行に移られるというのは、これはまたあのみちのく銀行がロシアから撤退しましたよね、確か。
そうですね、うん、あのロシアから撤退する、まあ、タイミングだったんですけれども、うん、それをそのみずほ銀行さんに譲渡をするということで、はい、私としてはロシアのその経験を、まあ、何らかの形
で生かしたいですよね、
生かしていきたいなという思いがあって、うんうん、はい、まあ、ちょっとあのもうちょっとチャレンジしてみたいといった時に、北海道銀行では一応日本の中でも一番北のに位置する地方銀行で、じゃ あのその北に位置する地方銀行として目指す、まあ、海外というのは一番近いやっぱりロシアとかっていうところがですね、やはりあの魅力に感じていたと思うんですよね。まあ、その時にあのちょうどみちのく銀行でロシアの経験っていうのがあったところで、まあ、まあ、転職という形で、ね、
ということになったんですね。
なったんですね。
なるほど、
うん、
国際部ロシア室ユジノサハリンスク駐在員事務所の副所長、またウラジオストク駐在員事務所所長も務められたということですね。そうですね、う
ん、北海道の企業さんをロシアでにその、まあ、はいはい、展開した時のきちっとしたサポートをして、北海道の企業さんの、まあ、成長にあの貢献することが北海道銀行 の、 あの役割だと。
それまさに、うん、あの地域商社のような走りのような、
はい、
ね、問題意識ですよね。
そうなんです。
ベンチャー企業作んなきゃダメだっていう問題意識につながってたってことなんですか。
金融面ではあの銀行はサポートできるんですけれども、はい、実際にそのロシアの企業さんと、北海道の企業さんをこうマッチングしたり商談をしたりですね、いくらでも何回もやったんですけれども、なかなかこの、本格的な事業につながらないんだと。中小企業さんってじゃあその企業の自分たちの、会社の中に、語学が堪能で貿易の実務が分かるとかですね、まあ、そういう人間というのは抱えている企業さんというのはほぼないんです。
ないですね。
ない中で海外に行きたいとなったら、やはりその専門家、いわゆるその商社の方を通じて海外展開するのが一番いいなとは思うんですけれども、まあいかんせん大手商社とかですね、やらないんです。やっぱりボリュームの問題とかですね、はい、ありますし、まあ手間暇かかるわけです。その、はい、中小企業さんの商品だとか技術サービスの海外に持っていくとなったら、もう本当細かく企業さんの、うん、まあ何が強みなのかも全てまあ把握した上で、
ね、
で一方でそのロシアの、マーケット事情もよく知ってないと、はい、それはビジネス展開には非常にハードルが高い。うん、まあそういうこう語学の問題とか、あるいはその貿易実務、資金決済の部分とかですね、代金回収の部分とか、まあ、様々なその、まあ、情報、あるいは、サービス技術、知見というのが、必要なっていうのは、やはり、まあ、我々、金融機関にいた当時にですね、はい、リスクを地域の企業さんと一緒に抱えながら、二人三脚でという言葉が正しいかどうかありませんけども、一緒に海外展開するというような形でないと中小企業さんの場合は実現しないだろうなと思って、まあ地域商社の必要性というのをこうだいぶ前からこう感じてたんです
ね。感じてますよね。はい、で銀行本体でやっぱりなかなかできないだろうということ
ですね。そうですね。銀行本体とするとやっぱりその他業禁止という、うん、はい、ところで商社活動というのはその時はもう禁止されて、はい、おりましたんで、なかなか難しいだろうなと思いつつ、うん、何らかの形でですね、その組織を作って北海道経済のために、まあ、役に立ちたいなというのが、まあ、感じていた。
北海道銀行の中で公募事業としてこれ始まったんですか？
はい、結果的にはそうなんですけれども、はい、まあその思い立っても地域商社を作りたいと思い立ってから約5年くらい、
うん、5年、
事業計画を何回かこう書きながら上司に進言したりしてですね。
つまりあれですね、いじめられたんですね。
いじめられたというかですね。
邪魔されました。
いやもう余計なことするなもう言われたこともありますし、まあそうこうしてるうちにやはりその経営の人も何回も何回も、それをこう進言してると、まあ、じゃあ、校内ベンチャー制度っていうのを、まあ、作るんで、手を挙げてみなさいよというお声がかかったっていうのが、このベンチャー企業制度。
幸運でしたね、ね。
前例がなかったところから立ち上げられたんですもんね。
北海道総合商事っていうのは黒字なんですよ。
立ち上げて、まあ、2015年の10月に設立をして、はい、2016年の1月ぐらいから本格的に、はい、まあ、事業開始したという形になるんですけれども、うん、まあ、当時やっぱりその北海道の農産物を、ロシアに、輸出しましょうという試みをですね、やったんですけども、なかなかまあ、まあ、貿易実務はもう、教科書で読むぐらいの知識しかなかったんで、実際やってみるとですね、やっぱりいろんな、失敗っていうか、ハードルがあって、そのシップバックっていうか、その、一回、持っていったものが、
戻ってくると
通関できなくて戻ってきたりですね、なんか、まあ、そういう、こう、失敗も、最初のうちはですね、まあ、でもちっちゃい失敗だったんです。何十万円かの、まずトライアル輸出が、まあ、返品されたとかっていうところを、こう、なったんで、まあ、そういう失敗をクリアして、あ、これはいけるぞと言った時に、道内からその農産物をこう集めて、ウラジオストックに輸出をしてですね、ロシアのマーケットにお届けできたというところから、始めて、まあ、1年目はですね、まあ、少しばかり黒字に、が達成できたと。で、2年目からやっぱりちょっとこ う, うまくこう好循環して回ってきてですね、営業利益とすると最初は500万、まあ、もうちょっと700万くらいになって、次はまあ3000万くらいになってくるという、こう、ちょっとずつですけども、いきなりこう、ぐっとこう伸びてきたっていうのはありましたね。
なんか、あれでしたっけ、ゴミ処理工場だとか、はい、いろいろやられてますよね、やられましたよね、ロシアでね。
まあ、ロシアのニーズっていうか、はい、ロシア側からこういうの、日本の技術を導入したいんだよという、うん、やっぱり現地側に、実はその、北海道総合商事設立したと同時にですね、ウラジオストックに現地法人を作ったんですよ、
はいはい、
でそこの、まあ、貿易はロシアと日本の通関から含めた貿易っていうのは一旦もうこの現地法人と子会社親会社子会社間で、完結されて、で子会社からロシアのマーケットニーズを 把握して、北海道からこうにじゃあそういうメーカーさんとか、事業者さんを探して、輸出していったんで、まあさまざまなあの業種業界の方々とお話しするもんですから、さまざまな事業が生まれてくるということなんですね。
あれですよね、今ちょっとあのウクライナの戦争であのちょっとロシアとはもうあのなかなか交流が難しくなっちゃいましたけど、
はい、
あの極東経済フォーラムでしたっけ、
はい、
あのにもうご出席されましたよね。
そうです、
はい、当時の安倍首相とかと一緒に行かれたと思うんですけど、
はい、
その時のちょっとご様子とかちょっとお話しください
。そうですね、あのちょうど2016年に、はい、北海道総合商事が本格的にスタート、まあ、してるんですけれども、うん、実は、まあ、安倍総理もロシアとですねロシア経済協力協定というのを、はい、同時にこう結んでいる時期なんで、2015年、5月の連休のあたりからですね、はい、まあ、そこから日ロでも積極的に、経済活動経済交流をやろうという、 こうムードが高まってきて、うん、はい、まあ、その以前から、まあ、あの私が北海道銀行の駐在事務所時代からヤクーツクっていう、うん、そのトマト工場の進出をですねいろいろこう試みて、はい、2016年には、トマト工場のテスト工場を作ったんですけども、うん、まあ、それが非常に、まあ、あの評価されてですね、ロシアの、まあ、極寒地でおける食料確保にの、まあ、その工場をですね、うん、日本の技術北海道の技術で、はい、まあ、作ったというのが2016年だったものですから、ロシアの地域課題を解決、うんうん、まあ、少しばかりですけどもできたということで、まあ、安倍総理とその日露経、まあ、あのプーチン大統領と日露経済協力の中で、一つの小さい実績が生まれたということで、
なんかプーチンと会食されたんですよ、日本から行った お偉いこの企業のトップとプーチンさんが会食された場面があるんですけど、
はい、
会食後、プーチンさんから呼び止められたのは天馬さんで、なんか握手されたんですって。
あの
どういうシーンだったんですか。
それはあの、まあ、あまり覚えてないんですけども、まあ、あのロシア語でも答えですね、ミヤザブットテンマーとかですね、あのオーチンプリアートナーとか、まあ、そういうこう
挨拶
をこう話するところは覚えてるんですけども、声かけるなんて声かけられたのかあまり覚えてないんです。緊張してたんで。
プーチン大統領がロシアに貢献してくれてありがとうって言って握手を求めるって相当ですよね。
今の戦争のことはね、確かにまあちょっとこれは置いとくんだけど、いや、一国にねそこまで入り込むっていうのはこれはもうすごいことだなと。
その国々あるいはその地域のやっぱり課題ってあるんですね。それときちっと向き合って、まあ、貢献できるかどうか、まあ、それはまあビジネスを絡めてしっかりと我々のビジネスも含めて貢献できるかというところにやっぱりこう、まあ、考えてですね、まあ、やってきたっていう
ことですね、
ことが評価されたかもしれないです、
はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に橋本さん、取材後期としてまとめていただきましょう。
はい、天馬さんはですね、先ほどご自身もおっしゃってましたけど、やっぱり小さく始めて、まあ、しかも失敗もあるんだけれども、その小さく始めるからこそおそらく失敗から学んでですね、早い成功にやっぱり結びつけてるんだろうなというふうに思います。で、そのやっぱり本質はですね、相手のこの問題に関係するいろいろな利害関係者の課題をやっぱりちゃんと正確に捉えて、それをやっぱ丁寧に解決していこうとっていうのが、あの天馬さんの動き方、これがですね、地域商社の成功にもつながったのかなというふうに聞いていて思いました。
今回のゲストは RCG 代表の天馬幸雄さんでした。天馬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓則と
濱田節子でした。次回は8月28日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話ご用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。